本日は飯田青先生がメッセージを取り継いでくださいます。飯田先生は東京神学大学の先生でいらっしゃいます。今日の聖書箇所はマタイによる福音書17章の1節から9節です。聖書箇所をお読みいたします。マタイによる福音書17章1節から。6日の後、イエスはペテロ、それにヤコブとその兄弟ヨハネだけを連れて高い山に登られた。すると彼らの目の前でイエスの姿が変わり、顔は太陽のように輝き、衣は光のように白くなった。見るとモーセとエリアが現れ、イエスと語り合っていた。ペテロが口を挟んでイエスに言った。主よ、私たちがここにいるのは素晴らしいことです。お望みでしたらここに幕屋を3つ建てましょう。1つはあなたのため、1つはモーセのため、もう1つはエリアのために。ペテロがこう話しているうちに光り輝く雲が彼らを覆った。すると雲の中から、これは私の愛する子、私の心にかなうもの、これに聞けという声がした。弟子たちはこれを聞いてひれ伏し、非常に恐れた。イエスは近寄り彼らに手を触れて言われた。立ち上がりなさい。恐れることはない。彼らが目を上げてみると、イエスの他には誰もいなかった。一行が山から下っているとき、イエスは人の子が死者の中から復活するまで今見たことを誰にも話してはならない、と弟子たちに命じられた。以上です。今日の説教題は、立ち上がりなさい、恐れることはないです。
今週水曜日2月18日から教会歴では受難節、レントに入ります。イースターに向かうこの季節、私たちは主イエスキリストが私のために、私たちのために、あの十字架にかかられた、罪を許すために、私たちの贖いとなってくださるために命を捧げてくださった、このことに共に教会として思いを寄せる時を持ちます。今朝の箇所はその前段階と言ってよいでしょうか。英語ではトランスフィギュレーションと呼ばれる、キリストの変容、姿を変えるという、そのような箇所です。不思議と4つの福音書の3つである、共感福音書と呼ばれるマタイ、マルコ、ルカ、この3つそれぞれ全てにおいて記載されている出来事であります。残念ながら私たちの伝統の中ではあまり強調されないこの箇所かもしれませんが、東方正教会において8月6日がこのキリストの変容祝日日として大変重要視されているところであります。なぜ重要視されているのか、それはおそらくですけれども、天と地が、神の国と、そしてこの世界が出会う、そんな場面であると言ってよいかと思います。だから教会においてもこの箇所は大変重要だとみなしているわけです。2024年に出版されたケヴィン・ヴァン・フーザーという、学者の本があります。次のスライドお願いします。 Mere Christian Hermeneutics というタイトルで、聖書の解釈の仕方について問うている本であります。昨年、賞を得たので、注目されてき、ている本であるかと思いますけれども、この本はこのキリストの変容、今日この後共に聞き入りますけれども、この箇所がヨハネによる福音書にも現れているんではないか。先ほど申し上げましたように、マタイ、マルコ、ルカでは記載されているけれども、ヨハネにないのはなぜかというところで、いや実はヨハネにも現れているのではないかということを提唱していて、大変興味深い書物になっています。後ほどそのことについては触れることにいたしたいと思います。さて今日の箇所、冒頭でこうありました。6日の後、イエスはペトロ、それにヤコブとその兄弟ヨハネだけを連れて 高い山に登られたと。ペトロとヤコブとその兄弟ヨハネだけ、この3人を連れてイエス様はある高い山に登られていきました。お弟子さんは12人おりましたので、残りの9人は山のふもとで待つという、まあ、そのような状況であります。山と聞いて聖書に親しんでおられる皆様はすぐに思いつくかもしれません。旧約聖書のイスラエルの民のあの経験です。モーセも山に行きました。そこで神様と対面し、神の言葉をいただきました。民は山のふもとで待つ、まあ、その構造と同じような状況がここに展開されていきます。その3人の目の前で主イエス様の姿が変わります。次のスライドお願いします。聖書はこう述べています。顔は太陽のように輝き、衣は光のように白くなったと。これもある意味モーセに似ている状況かもしれません。モーセの顔はもまた光り輝いていたと旧約聖書には記されています。しかしシュエスは体が変わることなく、むしろ内側から光り輝いていた。そしてそれは太陽のような輝きであり、白く光っていたというのであります。聖書の中で光というイメージはしばしば出てきますけれども、その光とは神の栄光を表します。私たちが近寄れないほどのその栄光、新約聖書のテモテへの手紙1の6章15節以下ではこうあります。次のスライドお願いします。神は祝福に満ちた唯一の主権者、王の王、主の主、唯一の父子の存在、近寄りがたい光の中に住まわれる方、誰一人見たことがなく見ることのできない方です。神様という方が存在されている、そのお方がこの天地万物を作られた、私たちをもその愛するがゆえに一人一人をユニークに作られた。しかしその神が私たち人間とは全く違う世界におられ、その光に私たちは近づくことができない。しかし神の方から私たちを救うために来られた、誠の神が誠の人となられた、それが主イエスキリストでありますと聖書は述べていくわけです。三人の弟子たちの目の前で姿が変えられたというのは、光り輝いたというのは、この神の栄光を内側から光り輝かせたということです。つまりこの三人の目の前でイエス様の本当のアイデンティティというものが示されたということになります。マタイによる福音書に戻りますと、そのイエス様の傍らには2人がいたと書いてあります。モーセとエリアです。そして彼らはこのイエス様と語り合っていたと記されています。マタイはその会話の内容には触れていません。しかし同じ箇所、ルカによる福音書ではこうあります。次のスライドお願いします。イエスがエルサレムで遂げようとしておられる最後のことについて彼らは話していたと。日本語で最後のことと訳されている言葉は、元の言語ではエクソドスという言葉です。英語に訳しますとディパーチャー、そこから、その場所から離れていくという、まあ、そういう言葉でありますけれども、日本語では最後のことについてと訳されています。エクソドス、つまりモーセの出エジプトを示唆するような言葉です。ここで現れるモーセとエリアというのは、皆さんご存知の通り旧約聖書を代表する2人であります。一人は律法を、そしてもう一人は預言を、まあ、預言者、預言書と言っても良いかもしれませんが、旧約聖書全体を代表するこの2人がイエス様の傍らに立って会話をしていました。少し余談になりますけれども、後のヨハネの黙示録の第11章を見ますと、そこには2人の証人という2人が出てきます。それはこのモーセとエリアをモデルとしていると言われていますが、彼らは神の使者として、 そしてイエス様を指し示す存在としてここに登場してくるのです。人は驚かされると、まあ、変なことを、奇妙なことを言ったり行ったりすると言われます。ここでペトロは次にある意味奇妙なことを述べます。次のスライドです。4節になります。主よ、私たちがここにいるのは素晴らしいことです。お望みでしたらここに幕屋を3つ建てましょう。一つはあなたのため、一つはモーセのため、もう一つはエリアのために。ちょっと何言ってるのかわからない、そんな言葉内容でありますが、幕屋というのは、まあ、いわゆるテントのことであります。聖書の言葉で言いますと、カリオという言葉が使われますけれども、これはユダヤ教の三大祭りの一つ、カリオ祭ということにつながっていきます。出エジプト、あの荒野での出来事を思い起こす祭りであります。しかし当時はこの祭りが終末的意味も含んでいました。ペトロはここで3つの幕屋を建てます、そういったその背景には、もしかしたらですけれども、この終末的な、世の終わり的な、神の国の到来の出来事を、それをここで目の当たりにし、願わくばさらに永遠にこのまま続くように、ここに幕屋を3つ建てましょうと述べたのかもしれません。まあ、いずれにしても奇妙な、なんでこんなことを彼は言ったんだろうか、後の人たちを悩ませる言葉となっていきます。しかしそれに意味がないわけではありません。その後でするとどうでしょう。雲が彼らを覆います。天からの神の声が聞こえたとあります。次のスライドです。5節にこうありました。光り輝く雲が彼らを覆った。すると雲の中から、これは私の愛する子、私の心にかなうもの、これに聞け、という声がしたと。これもあのモーセとイスラエルの民が経験したことに非常に似ています。またここで語られた、聞こえてきた天から、雲の中からの声というのは、その内容はさっきの3章17節においてイエス様が洗礼を受けた時に聞こえてきた声と同じであります。それにこのものに聞けと、イエス様が語られ、そして述べられ、これから行うということをすべて聞き従えと、その言葉が付け加えられていきます。さて、この体験をした弟子たち3人はと言いますと、次のスライドです。6節でひれ伏し、非常に恐れたと述べられています。この感覚は私たち現代人にとっては少し理解しがたいことかもしれませんけれども、しかし聖書は、人が神と出会うと、そういう体験をすると恐れを抱かせると述べています。確かに全く清い方であり、近寄りがたい光の中におられる、そのような栄光の中におられて、すべてを知っている、私の心の中も頭の中も思いも、すべて何もかもお見通しである、そんな存在を目の前にしたら、私たちはおそらく誰もが恐れを抱いてしまうでしょう。しかしこの恐れと、この神との出会いが人を変えます。私たちを変えます。このひれ伏し、非常に恐れたとある、その次に非常に驚くべきことが記されています。それが7節です。イエスは近寄り、彼らに手を触れて言われた。立ち上がりなさい、恐れることはない。イエス様の方から近寄っていることに私たちは気づかなければなりません。弟子たちは恐れ、ひれ伏し、動けなくなっています。そんな体験を私たちもしたくはないと思いますけれども、しかし、それを通ったことによって彼らは、イエス様の方から近寄ってくるそのお方の温かい手のぬくもりと、そして 優しくしかし力強く語りかけられた。立ち上がりなさい、恐れることはないと、この言葉を受け止めることになったのです。福音書を読んでいきますと、私たちはあまり気づかないかもしれませんけれども、しかしイエス様の方から近寄られるというのは、この箇所と最後の28章の2回にしか出てこないことに気づかされます。イエス様の方から私の方に向かってくる、恐れおののいてひれ伏している私に対してその手を差し伸べる、癒しを与える、その恐れを取り除こうとなさる、そして私に声をかけてくださる。立ち上がりなさい、恐れることはないと。その結果どうでしょう。次のスライドです。8節に、彼らが目を上げてみるとイエスの他には誰もいなかったとあります。つまり恐ろしさとひれ伏して身動きが取れなくなり、でも神の方から近づいてきてくださり、私に手をかけ触れ声をかけてくださる、この一連の体験をした者に映る、その目に映るのはイエス様だけになっているという状態です。これは私たちにも言えることかもしれませんが、この信仰体験、この神様との出会いというこの体験をすることによって、それは私たちが望んでいる形ではないかもしれないですけれども、さまざまな危機や困難や苦しみや不安や恐れといったものを通して、それを通ってでしか出会えないイエス様との出会いがここに描かれていると言ってもよいのかもしれません。私たちは不思議に思うかもしれません。なぜこの3人だけを一緒に連れて行ったのでしょう。イエス様はこの後、次のスライドですが、9節でこう述べておられました。一同が山を下っている時、イエスは人の子が死者の中から復活するまで今見たことを誰にも話してはならないと弟子たちに命じられたと。こんなすごい体験をしたら私たちは全ての人に伝えたいと思うかもしれません。ちょっと想像してみてください。この3人はイエス様と山を下っていきます。すると山のふもとには仲間の9人の弟子たちがいます。彼らは山の上で何があったんだい、イエス様と何をしてたんだい、いろいろ聞いてくることでありましょう。質問攻めにあったと思います。でも彼らは人の子が死者の中から復活するまで今見たことを誰にも話してはならないとイエス様に言われました。イエス様が姿を変えられたその栄光をこの3人は見ました。神の栄光です。イエス様の本当のアイデンティティを知りました。旧約聖書で約束され語られてきた神の約束のすべてが一気によみがえり、このお方によって成就され、ペトロが先の16章であなたはメシア、生ける神の子ですとそう告白したそのことが真実であるということを証言していくことになるわけです。しかしこの時点ではまだ語ることを固く禁じられています。なぜでしょう。それはこのことは、神の栄光とは、キリストの十字架と復活の出来事とともに語られなければならないからであります。もしこの山の上での出来事が神の栄光だけが述べ伝えられていったとしたら、それは神の御心ではないからであります。イエス様はこの後エルサレムに入城なさいます。人々は彼を迎え入れます。しかし誠の王であり誠の救い主であるこの方はへりくだり、そしてあの十字架へと向かっていきます。その十字架は誰も理解することができない、そんな出来事であります。 しかし3日後にその方が死から確かに復活し、その復活した後にこの3人は大胆に証言し始めます。その時が来るからです。しかし彼らは十字架という全く理解できない逆説的なありえないようなその出来事も証言しなければ、ここで体験したこの立ち上がりなさい恐れることはないという言葉の力を理解することは、またそれを述べ伝えることもできなかったんです。さてこの3人ですが、後に大胆に証言していきます。次のスライドです。それが使徒言行録4章に記録されています。しかしペトロとヨハネは答えた。神に聞き従うよりあなた方に聞き従う方が神の前に正しいかどうかご判断ください。私たちは見たことや聞いたことを話さないではいられないのです。さらにヨハネは、次のスライドですが、1章14節でこう述べています。言葉は肉となって私たちの間に宿った。私たちはその栄光を見た。それは父の独り子としての栄光であって、恵みと真理とに満ちていた。その栄光を見た、これが今朝のこのキリストの変容というこの体験であり、この信仰的な出会い、そのことを述べているのだというのです。冒頭でヴァン・フーザー先生の話に触れましたけれども、ヴァン・フーザー先生をはじめ何人かの先生方はここに注目していきます。ヨハネによる福音書の冒頭部分、皆さんよくご存知あると思いますが、1節から18節のそのイントロダクションの部分、よく見ていきますと、確かに光のモチーフがあります。モーセが出てきます。エリア、ここではバプテスマのヨハネですけれども、エリアも登場します。栄光という言葉が使われていきます。非常に類似点が多い中で、ヴァン・フーザー先生はこのキリストの変容というものがいかに大事なものであり、歴史を変えたその瞬間であり、私たちが理解できないことに気づくそんな時であったのかを聖書は力強く語っているのだと言います。英語圏の先生ですので、その瞬間、そのモーメントをアハーモーメントと言っています。日本語で言うと、あ、そうかと気づかされる、そんな瞬間と言っても良いかもしれません。このお方が誠の神であり、誠の救い主である、このお方と出会った、そんな一人、また一人が信仰が深められ、自分の存在意義も、その世界の見方も、人生そのものも変えられていくという、生まれ変わるという体験をしていきます。イエス様を中心とした歩み方、生き方に変えられていく、その体験の中でこの栄光、この出会い、この方の言葉というのは大変重要であります。しかし、次のスライドお願いします。ここで私たち忘れてはならないのが、この栄光というのは十字架と復活とセットになって語られなければならないということです。誠の栄光が全世界に述べ伝えられ、広められ、表される前に十字架の苦難があること、その苦難を通らなければ私たち人間の罪の許し、永遠の命は実現しないということです。キリストの変容というのはアハーモーメント、あ、そっかと気づかされる、つまりそれは神との、誠の神との出会いを意味します。その体験が人を変えます。私を変えます。なぜなら、その出会いの中で人の子が御国と共に来るのを見る、つまり神の国の到来を見て体験して味わうからだと言います。イエス様はこの私を罪から救うために、あの十字架にかかられました。その苦しみと悲しみを経験してくださり、担ってくださいました。 そして死から復活して死と罪に勝利なさり打ち勝ってくださったことによってもともとあったその栄光を得られ、それを私たちにも分け与えてくださることになりました。この方が私の救い主です。人生の主です。私が生きていこうとする目的です。そうやって私たち自らが十字架を背負ってこの方についていこうとするときに、もしかしたら私たちは恐れを抱くことがあるかもしれません。勇気が必要となるかもしれません。しかしその時に覚えたいと思います。光よりの光、真の神よりの真の神であるこの主イエス・キリストがまず私たちに近寄ってきてくださるのだということ、まず私たちに手を触れてくださり、そして立ち上がりなさい、恐れることはないのだと優しくでも力強く語りかけてくださるということ、この方がこの礼拝を通して私たちと今まさに出会ってくださっています。そしてイエス様が私のために何をしてくださったのか、そのことをこのレントの時期また再び共に考え祈り思いを巡らしていきます。その中で、あ、私はどれだけ神様によって愛されていて恵まれていて、そして用いられようとしているのかということを、そのことに気づかされていくと思います。私たちの周りにいる友、家族、イエス様を必要としている人たちがたくさんいます。その方々一人一人の顔を思い起こしながら祈りながら、今週も主の愛と恵みと憐れみに感謝しつつ歩んでいきたいと願うのであります。共に祈りましょう。父、子、聖霊なる三位一体の神よ、あなたの愛と恵みを心から感謝いたします。今朝与えてくださったこの御言葉をありがとうございます。どうか私たちの目を開き、心を和らげてください。あなたとの関係がさらに深められ、ますますあなたが喜ばれ望まれる歩みを私たちにさせてください。御国が完成するその時まで、私たち一人一人を強め用いてください。恐れを、また不安を取り除いてください。そしてあなただけを見上げさせてください。どうかあなたの栄光が私たちを通してこの日本において、東京において、首都圏において豊かに表されていきますように、それぞれの今週の営みを祝し用いてください。主イエスキリストのみんなによって御前にお捧げいたします。アーメン。